聖書予言から見る2024年アメリカ大統領選挙結果の意味、花城剛。
皆様おはようございます。11月5日にアメリカ大統領選の、選挙、投開票がありました。で、事前の各主要メディアの予報では何日も結果が出るまでにかかるんじゃないか、大接戦なんじゃないかというふうに言われてたんですが、あっけなくその晩のうちに、結果が決まったんですね。結果はトランプの圧勝であったんです。で、その結果から、聖書の予言と照らし合わせてどのような意味があるのか、そういうことを考えてみたいと思います。まずその予言のことを学ぶ前にですね、偽りの安息日というものがあるということをまず紹介していきたいと思います。で、なぜサタンにとってそれが必要なのかということを考えてみたいと思います。大総統上巻48-49、神は第4条の戒めの中で天と地の創造主として示されており、それによって全ての偽りの神々との区別が明らかにされている。第7日が人間の休息の日として性別されたのは創造の技の記念としてであった。それは人間が生ける神を存在の根源、尊崇と礼拝の対象として常に心に留めておくためであった。サタンは人々に神への忠誠を尽くさせず、神の律法に従わせまいと努力している。それゆえに彼は、神が創造主であることを指し示す戒めを特に攻撃するのである。今、プロテスタントの側では、キリストが日曜日に復活されたから、日曜日がキリスト教徒の安息日になったと主張している。しかし、その聖書的根拠はない。キリストや使徒たちもその日をそのように尊んではいない。そしてこの偽りの安息日が最終時代の諸事件の中で非常に重要な事件として、聖書に示されていることを聖書から今から見てみたいと思います。そしてその偽りの安息日がやがてアメリカだけではなく世界規模で法制化するということを確認したいと思います。そしてその法律に屈する人は獣の刻印が押されるということが書かれています。この予言の詳しい解説はまたサンライズミニストリーの YouTube サイトの中で、アメリカに関する予言とかで検索するといろいろ出てきますので、そこを学んでほしいと思うんですが、今読んだように獣の刻印を押されるということが書かれていました。獣の像を拝むと獣の刻印が押されるということが書かれていました。で、そしてそれを押されるとそれは永遠の滅びになるということが次の章の14章の6節から12節の中で書かれています。そして続いて12節ですが、ここに獣の刻印を避ける方法が書かれています。ここに神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。実はこれは三天使の使命というところなんですね。この6節から12節で、この三天使の使命が書かれる直前の黙示録14章の1節から5節に別の印のことが書かれています。この三天使の使命の中では獣の刻印の警告であったんですが、別の側の印もあります。それが神の印144,000が押される神の印であるんですね。それは黙示録7章と比較するとそれがわかるんですね。なのでこの144,000に入ることが獣の刻印を避ける方法なんです。144,000に入るためには、一つは神の戒めを 守るということであるんですね。ということは、獣の刻印を押される人は神の戒めを守らないというふうにも解釈できるわけです。大曹統下巻という本がありまして、それは歴史と聖書の預言とも、いう別名がついている本ですが、ここから今の聖句を少し解説していきたいと思います。もしこの本をお持ちでない方は、サンライズミニストリーに連絡して、泣き人教会が提供する無料の歴史と聖書の預言をくださいと言って、プレゼントをしますので、それを連絡してください。で、今は全部は読みませんが、ページだけ書いておきます。なので、それを後で自分で確認していただきたいんですが、この黙示録13章に11節にあった子羊のような角が2つあったというのは、これはアメリカ合衆国の性格をよく表しています。で、この2つの角は何を意味しているかというと、政治的自由と宗教的自由です。角は権力を表すんですが、このキリストのような性質を持ったこの国は、この2つの国が、性質があって、政治の自由と宗教の自由、これが特徴であったんですね。そしてこれがアメリカが繁栄した秘訣であったんです。そして今トランプは再びアメリカを偉大にすると言って、スローガンを掲げておりますが、本当の、繁栄はこの2つを犯さないことです。これを保持しながら繁栄する道を歩まなければいけないんですね。続けて、この政治の自由と宗教の自由の精神はですね、彼らの独立宣言の中にも謳われてますし、そしてその中では自治権を保障する、つまり政治の自由が保障されているし、宗教の自由も保障されているわけです。これがアメリカの特徴でした。そして共和主義とプロテスタント主義、この共和主義というときに共和党と勘違いしないでください。共和党であろうと民主党であろうと、両方ともこの民主主義のことを言ってます。国民が主権を持っているという意味ですね。これは共和党という意味ではないです。これとプロテスタント主義、つまり政治の自由と宗教の自由、これが先ほども言いましたが権力と繁栄の秘訣です。で、将来は、安息日を守る人たちがこの繁栄の回復を脅かすものだと言って非難されるんですが、彼らが生きようとしている原則こそが繁栄の秘訣であるということを覚えていておいていただきたいんですね。そしてこの2つの性質があったために、ヨーロッパから幾百万という人々が大西洋を渡ってこの国にやってきたんですね。その結果、世界で最も強い国に成長していきました。急速に。そして人間というのは自由を愛する心を持っているんですね。なので、それに惹かれてこの国は人が集まり強くなっていったんですね。ところが、その子羊のような角を持った獣が真逆の竜、サタンのようなものを言ったというんです。子羊はキリストを表しますので、真逆ですね。そういうふうに表現してしまうんですね。そしてこの物、国家が物を言うというのは立法および司法権の活動のことを言っております。そして米国はこの2つの法、この宗教の自由と政治の自由を脅かして、そしてこのように表現するということが書かれています。この物を言う、国家が物を言うというのを、この黙示録13章をもう一回見ていただきたいんですが、2つに分かれてます。前半と後半に。 今パワーポイントには挙げてませんが、13章の11節にも竜のようにものを言うと書いてます。それから、15節後半の方にも獣の像が14節でできまして、そしてその獣の像に息を吹き込んでって書いてますね。そして物を言うことさえした。この11節と15節2つに分かれているということを覚えておくといいと思います。日曜休業礼2段階あると思われます。そしてこの竜のようにという語る、そして先の獣の持つ全ての権力をと、12節に書いてますね。先の獣の持つ全ての権力、これは先の権力というのはこの黙示録13章の前半に書かれている海から登ってきた獣ですね。ここに絵がありますが、これはローマ法権を表しています。これの性質は、政治と宗教が一つになって、政治と宗教の自由はない国家権力でした。そしてその精神は平量と迫害の精神であったんですね。こういう精神にアメリカが変わるというんですね。で、下の方を読みますと、この国が権力を行使して法王権に対する礼拝行為となるような何かの遵守を強要することを示していると書いてあります。地と地に住む人々にそれをさせるということは、これは地球全体の話であるんですね。そして、ここに憲法にですね、アメリカ合衆国の憲法に、国会は宗教の設立に関するもしくはその自由な活動を禁じる法律を制定してはならないとはっきり明記されているんです。これがアメリカ合衆国の憲法であるんですね。誇り高いアメリカの憲法です。しかしこれを犯すわけですね。で、大総統下巻162、163からお読みします。初代教会は福音の単純さを離れて堕落し、異教の儀式と習慣を受け入れたときに聖霊と神の力を失った。そして人々の良心を支配するために世俗の権力の援助を求めた。その結果が法王権であって、それは国家の権力を支配し、それを教会自身の目的、特に異端の処罰のために用いた教会であった。今アメリカのプロテスタントはこの道を進もうと国家権力に働こうとしているんです。後でお話しますが、プロジェクト2025というのがまさにそれであるんですね。米国が獣の像を作るためには、宗教的権力が政府を支配し、教会が教会自身の目的を遂行するために国家の権力を用いるようにならなければならない。はい、で、選挙結果が出る前にですね、注目すべきポイントがありました。皆さんよくご存知のことばかりかと思いますが、もう一度おさらいしてみたいと思います。
トランプ氏が13日、アメリカ大統領選の激戦州ペンシルベニア州で演説をしている最中、複数回の発砲音が鳴り響きました。会場は一時騒然となり、演説は中止されました。トランプ氏は演台の下にしばらく倒れ込むような姿勢になり、その後、
ここでしばらく立ってもいい写真撮れる、
自らの足で歩いて退場しました。
いいチャンスだったかもしれませんね。ここでもそうです。
CNN によりますと、
わざわざ止まってますね。
トランプ氏は耳のあたりを負傷したものの、命に別状はないということです。 CNN は選挙集会
で非常に有名な写真があそこで 取れるシャッターチャンスだったんですね。あそこで2秒ぐらい止まってましたね。でこれが13日だったんです。7月13日ペンシルベニアでした。でこれはもう完璧な絵で、後ろにアメリカの旗があり、あの前の警察も身を低くしてトランプがよく映るようにしてるし、最高のシャッターチャンスであったんですね。でこれを見てイーロン・マスクというお金持ちが、心を打たれたんですね。で同じ13日に彼が所有する X というプラットフォーム、あの SNS があるんですけども、そこで自分はトランプを支持すると公式に、公にしたんですね。でこの時初めて公にしたんですが、献金はその1日前にしてますね。12日に献金してるそうです。だからあの事件が起こる前にはもう決めてたようなんですけども、あのまあ、それを見て感動して、彼はあの事件、あの銃殺事件を見て、支持する気持ちになったと別のところでは言ってはいるんですけども、まあ、偶然かもしれません、分かりません。そしてイーロン・マスクはたくさんのお金を投じてトランプが勝利するようにしたんですね。で、献金、彼が払った献金はですね、180億円だそうです。180億円。で、ところがですね、トランプが勝利して3日以内に 7.6 兆円彼の資産増えたらしいんですね。ビジネスマンなんですね。その投資も意味があったわけですね。それから注目すべき人は、この人は J.D. バンスといって、トランプの半分しか年齢はないです。で彼は非常に、人気のある作家なんですね。ベストセラーになったんです。で彼は非常に強硬な保守派です。保守派、そしてキリスト教の保守派です。で、キリスト教といってもローマカトリック教会の信者に2019年の8月になったんですね。その理由はカトリシズムが正しいということが徐々に分かってきたからと言ってるんですね。この神父と一緒に研究したんです。研究というかカトリックの教えを学んだんですね。でそれでカトリックの方が正しいと彼は思って、カトリックにで洗礼を受けたんですね。そして続けて読むと、カトリックの教義は自身の政治的な意見に影響を与えていると述べているということです。だから彼がやる政策はカトリックの教義が影響しているということも覚えておかなければいけません。そしてちなみにこのバンスは副大統領としては2番目のカトリック教徒です。1番目はジョー・バイデンであったんですね。そしてこのプロジェクト2025というこの保守派が準備している政権以降のこの計画がありますけれども、これとバンスはどういう関係があるかということなんですが、このプロジェクト2025を作っているのはヘリテージ財団といいます。シンクタンクですね。非常に影響力のある財団、あのシンクタンクであるんです。でそこの会長のケビン・ロバーツがこういうふうに言ってるんですが、いい友、バンスはいい友達、私といい友達、話が合うんだそうです。保守的な話で話が合うんですね。そしてヘリテージ財団がバンスを副大統領候補に選ぶように 内々にトランプに働きかけていたっていうんですね。そして、ロバーツ氏の次の段落、彼は人の話を聞く。ロバーツがバンスについて言うんですが、彼は人の話を聞く、思慮深い、面白いところもある。彼と私は生まれ育った環境も似ていて、困難な子供時代を過ごした。だから顔を合わせた途端に意気投合した。もちろん彼は今後も自らの信念を持った男であり続けるだろうが、我々のような正当な保守派と共に働くべきだ。で、次を見ると、政策について言えば、彼はこの国が今どういう時期にいるかを理解している。つまり置き去りにされたアメリカ国民のための政策を実行する時間は限られているということだ。つまりプロジェクト2025を速やかに実行しないといけないという思想を持っているということなんですね。で、このバンスがですね、ヘリテージ財団を称賛している動画があります。それをお見せします。
I want to thank especially Kevin Roberts and all of the Heritage Foundation for 50 years of incredible work on conservative policy. You know, the old famous.
はい、こういうことで、この保守的な政策を素晴らしいと言って、彼はそれを称賛してるんですね。なので彼は副大統領です。彼はこれをぜひ実行したいと考えている人であるんですね。で、この青い、これ支持率の推移ですが、赤が、トランプなんです。で、下が共和党、あ、ごめんなさい、民主党なんですが、青は。で、最初はバイデンだったんですね。で、バイデンが撤退したって書いてますね、7月の途中で。その後急に次の候補になったハリスが一気にトランプを追い上げてるんですね、この推移を見ると。ところが投票間近になってくると、もうまた五分五分になったんです。 48.5%、 2人とも 48.5% になってました。その間いろいろな、ハリスのボロが出たんですね。で、これがイエズス会の計画であれば、必ずトランプを勝利させるためのシナリオがあったと思います。で、確実に負ける人を民主党の候補に、するという計画であった可能性もあります。で、選挙結果なんですが、共和党がトランプが選挙人が312人で、ハリスは226人であったんです。この過半数の270人を取れば大統領になれたわけなんですが、それをもう圧勝したわけですね。で、下の得票数の方も見ていただきたいんですが、この選挙人というのはですね、州に割り当てられた選挙人の人数というのがあるんですね。例えばカリフォルニアだったら55人とかですね。で、カリフォルニアでもし民主党が勝ったら、その55人を総取りするという形で、その選挙人の合計がこの226と312人なんですが、個人個人の投票数はまた別でカウントされてまして、普通はですね、民主党が負けてもですね、投票数では勝つっていうこともあったんですね。ところが今回は投票数でも勝ってるのが分かりますかね。トランプ7605万票、ハリスは7311万票になってますね。で、この州ごとで見ると、パッと見て全体が赤いんですが、これは共和党が勝利した州です。で、しかし 青が少なく見えるのはそこに人口が多いので票もそんなに少ないわけではないんですね。で、2020年から2024年を比較するとですね、このほぼ全ての州は一緒なんですが、激戦州と言われている州が7つあります。まずペンシルベニア州、これは2022年は青いの分かりますかね。だから逆転されてしまったわけです。それからノースカロライナ州はこちらも、こちらは2020年も赤でしたね。で、次ジョージア、これは民主党から共和党に変わりました。そして、ミシガンは青から赤、民主党から共和党になりました。それからウィスコンシンはこれも民主党から共和党に変わりました。そしてアリゾナ州も民主党から共和党に変わり、最後のネバダ州も民主党から共和党になったということで、この激戦州を制すれば大統領選勝つということになってるんですが、全勝したわけですね、トランプが。そして、すみません、これは左が州ごとの州別の結果なんです、共和党と民主党の結果で、右側は郡別の結果なんですが、例えばワシン西海岸のワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州見たら、州ごとの結果を見たらみんな青いですよね。ところが郡で見ると、この都会では人がいるところでは民主党が勝ってるんですが、赤も結構あるということが分かります。なのでこうして見るとですね、面積的に見ると本当にトランプは強いんだなというのが分かると思います。ほとんど赤ですよね、全米すべてと言っていいほど赤です。で、ホワイトハウスを取っただけではなく、上院においても共和党が過半数を取りました。もともとはですね、選挙前はですね、民主党の方が過半数を持っていたんです。それを逆転して共和党が勝ったわけです。そして下院の方もですね、もともと共和党が過半数を持っていたんですが、今回もまだ最終的な結果は出てないんですが、過半数に先に来ました。なので上院も下院も共和党が取ったということです。それからこのアメリカ大統領選っていうのは、大統領の選挙とのついでにですね、いろんな選挙も一緒にやるらしいんです。知事選をやった州もあるそうです。この色がついたところの州は知事選もやったそうです。灰色のところは今回はしてないんですが、ここの知事選においてもですね、この色が薄い、ここですね、ここが戦われ、この部分が今回新しくアップデートされたところですが、ほとんど共和党が取り、この知事、全国の、全州の知事においても共和党が過半数を取ったんですね、この選挙の結果。それから、そしてこの今回の選挙はですね、共和党の大勝利だったと言えるわけですね。この一般投票の総得票数も共和党、それからホワイトハウスも共和党、それから上院も共和党、下院も共和党で、このホワイトハウスと上下両院をすべて共和党になったらですね、これを3つだからトリプルレッドというんだそうです。共和党は赤だからトリプルレッドというんだそうです。これどういう意味かというと、 ねじれ国会じゃないということですね。やりたいこと、大統領がやりたいことは通りやすいということなんですね。で、州知事も共和党、それだけじゃなくて州議会の過半数も共和党になったんだそうです。圧勝したわけですね、共和党が。それほど民主党に対する不満があったようなんですね、国民の中に。そしてこのトリプルレッドになったのは、トランプの最初の 2年の時はトリプルレッドであったんですが、また久々にトリプルレッドになりました。これは何を意味するかというと、予算案や法案を成立させるには上下両院の可決が必要なため、大統領の掲げる政策を実現しやすくなるということです。なので、簡単に言えばプロジェクト2025をやりたければできるということになりました。これ動画流していただけますか。
現地時間の午前2時半、フロリダ州にある共和党のトランプ陣営の会場は熱気に包まれました。
大きな歓声の中、トランプ氏が壇上に上がりました。これから勝利宣言を行うものとみられます。
Thank you very much. Wow. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have.This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're gonna...
はい、今トランプ氏はこれはまさにアメリカの黄金時代となるだろうと言い、我々はアメリカを再び偉大な国にできると今言いましたけれども、もし宗教自由を捨てるならばこれは実現しないということが、聖書的にも証の文的にも言えると思うんですね。次聞いてください。
Become the 47th president of the United States.
速報を受けてフロリダ州のトランプ陣営の会場では、
Many people have told me that God spared my life for a reason, and that reason was to save our country and to restore America to greatness.
はい、この神様が理由があって私をもう一回大統領にしたと言ったわけですね。彼はクリスチャンの支持者に訴えているんですね。で、勝った理由、いろいろな人が分析してるんですが、簡単に言うと、まず経済を回復させてほしいという期待をトランプに持っていたんですね。で、トランプに支持した 70% の人が今の状態は経済が悪いと言ってるんです。これもですね、今インフレなんですけども、ものすごくアメリカは高くなって、話を聞いてるのは本当にすごいなと思うほど高いんですよね、物物価が。これもですね、もし計画しようと思えばして、そしてバイデン政権に対する、あるいは民主党に対する不満を持たせるためには、それも可能なことではあると思うんですね。それから白人は普通はトランプに入れるっていうのが普通なんですね。ところがこの マイノリティ、黒人とかラテン系の人だとかはですね、普通は民主党に入れるのが普通なんだそうなんです。ところが彼らでさえも、このトランプに入れる、共和党に入れる票が今までよりも増えてるということなんですね。特にラテン男性なんかはハリスよりも多くなってるんです。彼らは移民と関係のある人たちなんですが、移民に強い規制をかけようとしているトランプの方に票を入れるほど経済が悪化していたようなんですね。そして一方ハリスの方はですね、非常に経済対策が下手そうだということが感じられていたんですね。で、ワードサラダという言葉があるんですけども、いろんなことを言うんだけれども内容がないという、これワードサラダというんだそうですが、これハリスはこのワードサラダで有名なんですね。例えばインフレ問題に関する質問に対して彼女こう言ったんですね。物価が上昇し、パンやガソリンの値段の高騰に直面している。つまりそれは生活費が上昇するということだ、とか、銃乱射事件後の演説、あなた方と同じく真剣に受け止める必要がある、なぜならあなた方が真剣に受け止めざるを得なかったから。経済政策について発表するイベントでは、コミュニティ銀行はコミュニティの中にあると言って、的を得ない回答をすることがよくあるんだそうです。で、これもですね、彼女は非常に頭の切れる人で、本当はこういうことを言うはずがないと僕は思ってるんです。わざと自分はワードサラダと見せて、トランプに票が行くようにしていても、芝居をしていてもおかしくないと思っています。で、こういうワードサラダもしたことがあります。これは移民問題、次、移民問題も、共和党が勝った一つの理由なんですが、この彼女はですね、インタビューで、国境に行ってないですよねって言われたら、ヨーロッパには行っていないですって言ったらしいんですね。こういうことがわざとなのか天然なのか分かりませんが言ったっていうんですね。で、3番目の理由として、ディープステートという言葉がありまして、これは闇の政府という意味なんですけども、アメリカ合衆国の高官たちは、官僚たちは、自分たちの利益を得るために大統領の言うことを聞かないで、自分たちの都合の言うことを自分たちでやっているという考え方があります。で、それを、トランプ氏は第一次トランプ政権の時に強く感じて、自分がやりたいことできなくてブレーキかけられてたので、もうこれを抹消するんだと、ディープステート全部クビにしますっていう提案をしてるわけですね。そしてこれをですね、日本では陰謀論というと信じる人は少ないようなんですけども、アメリカは4割がこの陰謀論を信じていて、で、共和党支持者の 60% は陰謀論を信じているって言うんですね。だからこのディープステートを本当になくしてほしくて投票してるっていうことになるんですね。ちょっと動画お願いします。
被告人となったトランプ氏なんですが、このトランプ氏はですね、公約に正直驚くようなことを公約に掲げているんです。何をしようとしているのか、まずはこの VTR をご覧ください。
It's a scam. It's a political witch hunt. It continues and it continues forever.
今週月曜、大統領経験者として史上初めて刑事裁判の被告人となったトランプ氏、不倫の口止め料をめぐり業務記録を改ざんしたとされる事件の初公判に出廷し、この裁判自体が自身の政治活動を妨害するための迫害であり魔女狩りだと訴えました。 トランプ氏の支持者も。
They are persecuting Donald Trump. They are crucifying Donald Trump. He's being turned into a martyr.
トランプ氏は一体誰に迫害されているというのでしょうか。演説の最後にトランプ氏が必ず口にするフレーズがあります。
I will totally obliterate the deep state. Deep state. Deep states. Either the deep state destroys America or we destroy the deep state. That's the way it's got to be.
トランプ氏はディープステート、闇の政府によってアメリカが操られていると主張。その闇の政府を打破しようとして不当な迫害を受けているというのです。さらに、
Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all.
トランプ氏はディープステートの解体を大統領選挙の公約として明確に打ち出しました。そして支持者らにこう言い放ったのです。
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
はい。この考え方は実は世界にありまして、最近は日本にもあるんですね。ディープステートと言ったり、あるいはグローバリストと言ったりする言葉があります。で、この人とこの人とこの人たちがグローバリストなんだともう決めてる人たちがいるんですね、彼らの中で。で、いろんな世界で起こっている問題はこのグローバリストたちが自分たちの利益のためにやってるんだと。そしてそれに反対するのは反グローバリストで、これはグローバリスト対反グローバリストの戦いなんだと、善と悪の戦いなんだという考え方があるんですね。で、スケジュール F というものがありまして、このアメリカの仕組みの中で、この公務員、連邦公務員のですね、トップの官僚などをですね、普通は政府任用といって、公務員じゃなくって、この大統領が指名した人たち、知的な人たちを、有識者たちを入れて、この頭にすることがありまして、それ大体4000人ぐらい毎回大統領が変わるためにやるんだそうです、入れ替え。で、これを今回は5万人まで増やすっていうんですね。4000人なのが5万人まで全部クビにして、ディープステートをもう抹消するんですね。そういう考えなんです。これが公約なんです。で、これを実現するのがプロジェクト2025であり、またイーロン・マスクであるんですね。後でまたそれも話します。で、4番目の理由として、勝利した理由として、これはとても大きいと思うんですが、このアメリカの中でキリスト教の価値観がどんどん崩れていって、もう耐えられないっていうんですね。だからアメリカを取り戻すって言ってるんですね。で、もう人工中絶反対、そして LGBTQ 反対、そしてキリスト教の道徳を法制化してほしいという人たちがたくさんいるんですね。
そう、ずらーっと人たちがいますけど、その人たちがみんなエヴァンジェリカル、福音派と言われる人たちです。
USA! USA! USA!
人気牧師が登場すると会場は一気にヒートアップ。
It's a fight between good and evil. It's a fight between darkness and light.
彼らは熱烈なトランプ信者です。
Who is the candidate now that is pro-life? Who is pro-family? How many more years do you want? God bless you. Go out, vote on the earth and vote in heaven. Pray, 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 pray.
こういうふうに熱狂的なクリスチャンがですね、トランプを支持しているわけですね。
on that, but the big thing that you're right, like we kind of got to talk about.
I really want to talk about it.
Christian states, you know, like government. You're right.
Yeah. So you're talking about like every government in the world, and tell me if I'm wrong, because this is how I'm understanding it. Every government in the world should enforce laws that everyone has to rest on the Sabbath, and everyone has to cast out idols, cannot practice idolatry in any fashion, and they have to put God first.
So, No, that's extreme. I'm not saying that every nation should do that. I'm saying every nation will do that.
Did you hear the sarcasm? Listen, it's not a joke. Let's continue.
Because I'm not only a theonomist, Mike, I also happen to be post-millennial. So I was being facetious. I don't think that's extreme. I think you're absolutely right. What you just said is my view. And not only do I think it should be done by every nation, I think it will be. I truly believe that. I think the nations are Christ's inheritance.
Oh, so you do think it should be done?
Yes, I do. Should and will. Not just should, but will.
Okay.
So I was being facetious there. But so I don't just think should be. I think it will be. I think the nations are Christ's inheritance, and they are going to be Christianized.
英語分かる人しか分からなかったかもしれませんが、簡単に言うとですね、この日曜教会の牧師は、すべての国々が日曜日安息日として守るように法制化する。すべきですかって質問されたら、この人はそれは極端ですよ、すべきじゃなくてそうするでしょうと言って、はっきり言って冗談、半分冗談で言ってるんですけど、そうなりますっていうふうに強調してるんですね。世界中の政府が日曜休業令をするようになるでしょうとこの人は言ってます。これが日曜教会の一部の意見であるんですね。これがどれぐらい広がっているのかまだ分かりませんが、しかしトランプ自身がそうしようとして熱狂的な支持を受けているのを見てみたいと思います。
But for 4 years we went through a great period. You were able to speak, and we're going to make that on a permanent basis. You're going to be able to do it because you're the people we want to hear from, the pastors and the ministers andThe rabbis, the people in this room are the people we want to hear from, and they have to have a political voice. You know, if you think about it, you have men, you have women, and you have religion. If you look at it, you have more than the men, you have more than the women. You have such power, but you weren't allowed to use that power, and you're now allowed to use it. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back...The churchgoer, I mean, you have to see. I don't like the charts when I see charts where they're going in the wrong direction. We don't like that. We're going to bring it back. And I really believe it's the biggest thing missing from this country. It's the biggest thing missing. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country.
はい。まあ、この通りですね。キリスト教をこの国に取り戻さなければいけないと。で今まで使ったことのないレベルでそれを使えるようになる、私が大統領になれば使えるようになるでしょうって、教会の力が使えるようになるでしょうと言ってるんですね。予言通りであるんです。で、今後ですね、まだ11月ですが、1月20日に大統領就任になるわけなんですが、その前にいろんなことが起こり得るんですね。で、何も起こらなければそのままトランプが1月20日に大統領、新政権が発足して、そのままプロジェクト2025を実行するかと思います。で、これは、まあ、日曜休業令が実現可能な時代が来るということになります。で、もう一つ考えられるのは、もしかしたら私はこっちの方かなとも思うんですが、もっと混乱させて、統合させるためにもっと混乱させようとするかもしれません。で、これイーロン・マスクがですね、任命された政府効率化省というのは、これ略してドージっていうんですね。デパートメント・オブ・ガバメント・エフィシエンシーって、政府効率化省。これ、 これの大臣になってくれと言われてやるわけですが、その目的は政府官僚主義の解体ですね。で、過剰な規制の削減、無駄な支出の削減、連邦機関の再編、こういうことをやる。で、これ冗談だと思うんですが、ターミネーターという映画が昔ありましたが、それの真似してるますよね、服装が。撲滅者という意味なんですね、ターミネーター。だから恐れられていました。高官たちから恐れられているようで、だから最近は可愛くですね、柴犬で同時にしているんですね。で、ところがこのトランプも、イーロン・マスクもですね、背中にノーバス・オード・セクローラムって言って、ニューワールド、時代の新しい秩序、まあ、新世界秩序ですね、この1ドル紙幣 の中に書かれている文字ですけども、これを背中に刺繍しているし、このトランプの家に行ってパーティーに招かれた時もですね、自分の X に上げて、ノーバス・オード・セクローレムと一言添えてますね。この2人でこれから新世界秩序を作るんだという意味を込めているんですね。で、彼らは新世界秩序を反対しているわけじゃなくて、悪のグローバリストたちによる新世界秩序は嫌なんだけども、自分たちが善の新世界秩序を作るということにおいては、この新世界秩序という言葉に問題がないみたいですね。で、このトランプが、プロジェクト2025をやるというのは、このいろんな証拠があって、このトランプ政権の閣僚たちがその著者になっていたということをはっきりしているんですね。本人は認めないんですけども、そうであるんですね。プロジェクト2025というもの、ここで改めて説明しますと、これは2025年大統領移行プロジェクトであるんですね。ヘリテージ財団が作ったもので、そしてアメリカ合衆国の連邦政府を再構築して行政権を強化するというのが、大統領による行政権を強化するというものです。で、ここに政府交換制度は解体されると、そしてこのプロジェクト2025は政府と社会にキリスト教の価値観を浸透させることを目指していると歌ってるんですね。実際にですね、その589ページにただの休みじゃなくて安息日の休息っていう言葉があります。これラウダートシーみたいな表現です。神は安息日を休息日として定め、ユダヤ・キリスト教の伝統はごく最近まで安息日の労働を道徳的、法律的に規制することによって、その命令を尊重しようとしてきた。さらに安息日を共有することで、つまり一人一人が休むんじゃなくて、みんなで一緒に休みましょうって言うんですね。家族や地域社会が孤立した個人としてではなく、共に休息時間を楽しむことが可能となり、すべての人に健康的な生活のリズムがもたらされる。しかし残念なことに、消費主義と世俗主義の圧力の下で、特に低所得者労働者にとってはこの共同安息日が損なわれている。今はシフトで休みますよね。そうじゃなくて、みんな一緒に日曜日に休みましょうというんです。連邦議会は厚生労働基準法9を改正し、安息日に労働した時間に対して1時間半の賃金を支払うことを義務付けることで、共通の休息が奨励されるべきである。つまり 1.5 倍人件費しなさいというんですね。安息日に仕事するんだったら 1.5 倍の支払いをしなさいというんです。安息日は日曜日が規定日となる。安息日は土曜日じゃなくて日曜日が規定日となる。ただし宗教上別の時間、宗教上別の時間帯、例えば金曜日の日没から土曜日の日没までに安息日を遵守している雇用主は、その義務がその時間帯に移行する。だからセブンスデーには、ああいいなっていうふうに見えるわけなんですね。 しかし最初だけであるんです。で、このままトランプがプロジェクト2025を進めるんだったらそのまま日曜休業になるのかもしれないし、またですね、もっと分断を煽ってもっと世界は一つにならなければいけないという必要を作り出すかもしれません。今どんな分断があるかっていうと、リベラルと保守でですね、つまり民主党共和党、あるいは世界中でこういう考え方があるんですが、例えばリベラルは気候変動対策に対しては積極的なんです。そして、保守側は悲観的なんですね。そしてキリスト教の価値観はリベラルの方は低いです。で、保守派は高いので中絶反対だとか LGBT 反対とか言ってるわけですね。そして報道機関もですね、この2つに今分かれていまして、まあ今じゃない、昔からそうなんですが、まあ、CNN、NBC、CBS、ABC などはリベラルであるんですね。で、FOX ニュースなどは保守にあるんです。大体こういうふうな形で分配されるようですね。新聞もリベラルが多いですね。で、SNS もですね、YouTube は規制したがりますね。いろんな情報を統制します。X はイーロン・マスクが買収して以降はですね、もう言論統制は緩和しているんですね。そしてディープステートに関してはリベラルは存在は否定しているし、保守は存在を信じているんです。グローバリズムということに関してはリベラルはもう悪のグローバリズムの存在を拒否否定していて、そして保守は悪のグローバリズムの存在を信じています。で、ダークステートというのがあると思ってるんですね。で、ところが悪のグローバリストじゃなくて正義の新世界秩序ならそれもいいねとは思ってるみたいなんですね。で、こういう考えする人たちをリベラルは陰謀論者として見なすんですね。それから 9.11 に関してもリベラルはこれはその反抗したのはイスラム過激派テロ組織アルカイダだと思ってるんですが、保守はアメリカ政府だと思ってるんですね。そして COVID-19 もパンデミックもこれはリベラルは、自然現象だと、異常な自然現象だと思ってるんですけども、国連が説明するようにですね。で、保守はこれは人為的な活動だと、人口削減のためだとかお金儲けのためだと、そういうふうに考えてるわけですね。で、ワクチンもですね、リベラルは必要だと思うんですが、保守はこれ健康被害があるから直ちにやめるべきだと考えるんですね。で、今回トランプ政権で、厚生大臣になったロバート・ケネディ・ジュニアはこのものすごいワクチン反対派です。それが政府のトップになるわけですから、どういうことが起こるのかということですね。で、こういうふうに分断の2つの流れがあるんですけども、これ我々はですね、それをちょっと離れて見ている必要があります。情報を知るという意味では見ていいんですけども、このどちらにも属さないように気をつけないといけないんですね。希望上巻の316ページ、イエスはユダヤ人の間でいろいろ意見の異なっている問題には関係されなかった。真理を示すことがイエスの働きであった。我々はですね、反ワクチン運動をやったりそういうことをするんじゃなくて、ダークステートがどうのこうの、グローバリストがどうのこうのと言うんじゃなくて、三天使の使命を伝える。で、あの人たちは三天使の使命っていうことを言ってる人たちだよねって言われなければいけない人間だということを覚えていなければいけないですね。こういうのに関わってはいけないんですね。見て知っておくことは大事ではあるんです。だからそういう会に行ったり属したり 献金したり活動したりそういうことは避けないといけないんですね。で、1月20日の就任式までのリスクがいろいろ心配されているんです。実はバイデン大統領がこの1月20日までにハリスを大統領にしようと、で そしたらそのままハリスを大統領にするように何かしようとかですね、それから、トランプを議会乱入事件に関わったとしてですね、4年前の話ですよ、大統領就任を阻止しましょう、これ法律があってですね、それができる法律があるらしいんですよ。 でもそれやると自分たちはボディーガードをつけないといけない、殺されるはずだからって言って、それを議員、民主党の議員が言ってるんですね。だからまあこれにはならないかもしれませんが、どうなるかは分かりません。あるいはこのどんなことが起こるか分かりません。2回も暗殺されそう、 2,3 回ですかね、暗殺されそうに なりましたので、またそういうことがもう一回起こってもおかしくないわけですね。ところが我々はですね、たとえそうなったとしてもですね、トランプを動かしているのは民衆だということを覚えなければいけないです。たとえトランプが大統領になれなくっても、必ず日曜日を礼拝日として法制化しようとする動きがあるということを感じ取れたと思うんですね。もうこれは教会とか、そういう政府を動かす教会の動きがあるということ、それを覚えていただきたいんですね。大総統下巻320ページからお読みします。アメリカ合衆国におけるローマカトリック教を恐れることは顔面である、あるいは幼稚であるとみなしがちなものが多い。このようなものはローマカトリックの性格と態度の中に我々の自由な制度に適するものがあることを全然見ていないか、それともこの教会の発展の中に不吉なものを何ら見出していないからである。そこでまず米国政府の基本的な原則のうちのいくつかをカトリック教会の原則と比較してみたい。アメリカ合衆国の憲法は良心の自由を保障している。これ以上貴重で根本的なものはない。法王ピオ9世は1854年8月15日の会直の中で、良心の自由を擁護するという不合理で誤った教理、あるいは戯言は極めて有害な誤謬、すなわち国家にとって他の何よりも恐れなければならない病毒であると言った。同じ法王は1864年12月8日の会直の中で、良心の自由と宗教上の礼拝の自由を主張する者、または教会は暴力を用いてはならないと主張するすべてのものを呪った。米国におけるローマの穏やかな態度は心の変化を意味するのではない。この教会は自分が無力であるところでは寛大である。オコンナー司教はカトリックの教会に危険を及ぼすことなく反対政策を実施できるようになるまで信教の自由を我慢しているに過ぎないと言っている。セントルイスの大司教はかつて次のように言った。異端や不信仰は犯罪である。だから例えばイタリアやスペインのように全ての人がカトリック教徒であって、カトリック教がその国の法律の不可避な一部となっているキリスト教国においては、こうしたことは他の犯罪と同様に処罰される。大総統下巻321ページ322ページ。ローマ教会の計画や運営方法方式には遠大なものがある。この教会は再び世界を支配するために、また迫害を復活させるために、またプロテスタントが行った全てのことを無効にするために、激しい決定的な戦いの準備としてその感化力を広げ、その勢力を強めようとあらゆる手段を用いている。カトリック教は至るところで地方を占めつつある。プロテスタント諸国においてカトリックの教会や礼拝堂が数を増しているのを見られよ。米国においてカトリック教の大学や神学校が人気を集め、プロテスタントに広く講演されているのを見られよ。英国における儀式主義の発展やカトリック教会へ入るために信教から脱落する者が多いことを見られよ。こうした事柄は福音の純粋な原則を尊ぶ全ての者が憂慮しなければならないことである。プロテスタントは法制に 余計な手出しをし講演してきた。彼らは法王教自身、法王教徒自身が見て驚き理解しかねるような妥協と譲歩をしてきた。人々は法王制の真の性格、またこの教会が支配権を得たとき心配される危険に対して目を閉じている。政治的また宗教的自由に対するこの最も危険な敵の進出に反対するように人々は目覚める必要がある。それ目覚めさせるのはセブンスデーアドベンチストの仕事であるんですね。で、最終時代の諸事件の69ページに都会を脱出する合図というところがあります。初代の弟子たちのように我々が荒れ果てた寂しい場所に隠れ家を探さなければならないときはさほど遠くはない。ローマ軍によるエルサレム包囲がユダヤのクリスチャンに対する脱出の合図となったように、米国が権力を帯びて法王教の安息日を強要する法令を出すようになったら、それは我々に対する警告となるであろう。その時こそ比較的小さな都会に先立ってまず大都会を離れる時で、それは山間の人里離れたところに隠れ家を求める準備となる。先ほど黙示録13章の中で2つものを言う、前半と後半があると言いましたが、前半のものを言う時に脱出する合図だと思っていいと思います。そして、もうその時からですね、もう出る準備を出るようにもう行動するようにするといいと思います。でそれはですね、大都会、まず大都会を離れる時と書いてますね。比較的小さな都会はよりもまず大都会から離れる。でたとえ大都会から田舎に行ってもですね、その後比較、山間の人里を離れたところに隠れ家を求める準備となると書いてるので、大都会から、まあ、人里、ある程度の田舎、人はまだあるところ、そしていよいよ最後はもう山の洞穴というような段階になっていくかと思うんです。でこういう計画をするには本当に経済的にもちゃんと生きていけるように計画 して行動しなければいけません。でもう体力的にもそういうことが無理だという人もたくさんおられると思います。経済的にもそれは大変だと思う人もいるかと思うんですが、自分のできる範囲内で大都会から比較的もっと小さな都会に移るか、あるいは里に移るか、そういうふうに、計画をしていくようにとホワイト夫人は進めております。で、最後の時代の準備はこれだけではないです。これよりももっと大事な準備がありまして、それがこの大食材日ということを知って、そして心を低くすることであるんですね。たとえ都会から離れてもですね、この経験がなければ救われるわけではないですね。ここをお読みします。我々は今大いなる食材の日に生存している。方としての儀式においては、大祭司がイスラエルのために食材を成している間、すべてのものは主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならなかった。もしそうしなければ彼らは民の中から断たれるのであった。それと同様に自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、真に悔い改め、神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々を打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。準備は一人一人がしなければならない。我々は団体として救われるのではない。 人の者の純潔と献身はこれらの資格を書く他の人の埋め合わせにはならない。すべての国民が神の前で審判を受けるのであるが、しかし神はあたかもこの地上にその人一人しかいないかのように厳密に一人一人を審査されるのである。すべてのものが調べられねばならない。そしてシミもシワもその類のものが一切あってはならないのである。この三天使の使命、今日第三天使の使命で獣の刻印を読んだんですが、第一天使の使命に神の裁きの時が来たと書いています。この日曜休業令の時は神様の裁きの時であるんですね。我々の心を調べる、悔い改めているかどうかを調べる調査審判の時であるんですね。だからこういう準備をしなければいけません。最後に第一ヨハネ 1-9 をお読みします。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるからその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。サタンがどんなにですね、あなたはもう手遅れだと言ってきたとしてもですね、この御言葉にある原則を忘れないで、神様の愛に信頼して悔い改めを進めていきたいと思います。天にいらっしゃいます神様、あなたは私たちに確実な予言の言葉をヨハネを通して与えてくださいました。そしてダニエルを通してその日数も教えてくださいました。どうぞこの確実な予言の言葉の上に私たちが信仰を築くことができるように助けてください。いつ終わりの時が始まるか分かりませんが、しかしいつでも準備できるように助けてください。私たちは自我を捨て正しい選択をしてイエス様を選ぶことができるように助けてください。そしてイエス様が与える平安を私たちのうちに宿すことができるように助けてください。同じ信仰を持つ一人一人のいろいろな事情があるかと思います。お金がなくすぐに移動できない方々、病の床にいて動けない方、いろいろな責任があって動けない方、いろいろおられると思いますが、どうぞ神様の憐れみで彼らを導き守って、神様の彼らに与える役割をその場その場において果たしていけるように助けてください。何よりも私たちは心を本当に悔い改めることができるように、自称クリスチャンでないように助けてください。そしてただの知識を持つものだけではなく、キリストを知っていると言えるパウロのように言えるものとなれるように助けてください。この祈り、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。